仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはリモートワークを成功させる仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
まあ、今ですね、まさにその新型コロナウイルスの猛威ということで、はい、いろいろ広がってますけれども、はい、まあね、コロナウイルスについてね、どうのこうのというよりは、今日はその結果皆さんが多くこう切り替えているリモートワークについてですね、うん、お話をしていきたいと思うんですけれども、まあね、リモートワークとかテレワークとか在宅勤務とかいろいろ言い方あると思うんですが、はい、これをですね、まあ、ツールどういうふうな、ね、ツールを使えばいいかっていう話は結構出てると思いますので、
うん、
今日はね、ツール以外の観点で、どうすればリモートワークが成功できるのかっていうところをですね、はい、お話を伺っていければなというふうに思ってます。
はい、
はい、で、うん、僕自身もですね、もう会社起業してもうずっと最初からですけど 100% フルリモートワークのビジネス。
あ、そうですよね。
はい、まあ、そういう意味でですね、いろいろお話できるんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、まずですね、清水さん、その仕組み系的な観点からっていうんですかね、
はい、
まあ、仕組み系のね、ブログでも書かれていると思うんですけれども、
はい、
まあ、ツール以外でリモートワークを成功するために必要な観点というのは何がありますでしょうか。は
い、あ、そうですね、まあ、仕組み系の観点でいうと、やっぱりリモートワークをやるための仕組みといいますか、はい、ルール、
うん、
会社としての組織としてのっていうのが1個あるのと、はい、うん、あとは、うん、なんていうかな、会社で働くのと全然環境が違うので、まあ、家とかその離れた場所で働くための、まあ、個人的なスキルっていう、
うん、
まあ、その仕組みとスキルっていう、その2つかなっていう大きなところですね。はい、あるかなと思いますね。
スキルですかね。個人のスキルってことですか。
はい、個人のスキル、
はい、うん、はい。具体的にはどんなものがあるんですかね。
ですね、まあ、これ笠間さんも結構ね、5年プロだと思うんですけど、まあ、一つは、まあ、リモートワークって結構生産性下がるっていうふうに言われてるんですよね、なんだかんだで。
はい。
でやっぱりそこをカバーするためにこう生産性を上げるための習慣作り、
うん、
仕事のっていうのが一つあるかなと思います。うん、
なるほど。
まあ、そのために、まあ、いろんなやり方があるんですけど、
はい、
まあ、あとは、コミュニケーションの仕方が、うん、会社の場合と全然違ってくるので、
はい、
その辺のちょっとスキルが必要になってくるっていう。
そうですよね。
まあ、例えばその、はい、うん、まあ、ほとんど会社の場合は口頭でのコミュニケーションも多いと思うんですけど、
うん、
リモートだとほとんどね、例えばチャットワークとか使うにしてもライティングになるので、
はい、
言葉で自分の思ってることをちゃんと伝えるっていう、うん、まあ、それが必要になってくる
なと、うん、なるほど、そうかそうか、そう、ライティングスキルとか必要ですもんね。
はい、
確かにね。
でもうちょっと細かいところ言ってみると、僕意外と大事だなと思うのが、
はい、
こうなんか、なんていうかな、一人で仕事をするっていう、その孤独じゃないですか。
孤独ですね。
はい、はい、ね、で孤独になれるっていうのは結構大事かなと思うんですよね。
ああ、でもあれですね、リモートワークで、はい、こうなんかやっぱ孤独で辛いとか大変だっていう声も、ね、よく聞かれますよね。
はい、はい、はい、そう、はい、なんか鬱になっちゃうとかね。
で鬱になっちゃうとかね、これなんかすごい辛いとかね、はい、
うん。
僕なんか楽しくてしょうがないですけどね。
そうですよね。
はい。
でこれやっぱり、ね、孤独っていうか、そのあんまりこう雑音が入んないっていうのが、まず今の時代ではこう贅沢なことであるっていう意識をちょっと変えない、持たないといけないですね、やっぱね。
ああ、なるほどね。
一人で過ごすことっていうのは結構贅沢なことだっていう、ね、
うん、
意識転換をした方がいいですね。
はい、はい、
まあ、あとは今だと特にネガティブなニュースが多いので、うん、あんまりニュースを見ないとかね、
はい、
そうやってこう精神面をちょっとポジティブに保つっていう、そこの仕組みも必要かなっていう感じがしますよね。
うんうん、なるほど、なるほど。
で、これがまず、ちょっと詳しく見ていくと1個目で。
はい。
で、もう1個さっきの習慣作りってことなんですけど、
うん、
まあ、やっぱりこう、リモートワークだと休もうと思えば休めちゃうんで、
そうですね。
結構寝れたりするじゃないですか、朝。
はいはい、そうですね。
でも、それに、任せてると生産性が下がるので、
うん。うん、
自分がこう生産性を高めて働くための仕組み、習慣作りっていうのが必要かなと思って、うん、
あ、
ま
あ、
僕はこれ、はい、個人的に続けてるのは、まず朝結構早く起きるっていう、
あ、そうなんですか。
多分普通の、なんていうかな、会社に行っている人より早く起きてるんじゃないかなと思います
。すごい。
で、それまず、ね、走るっていう。
朝。お、さすがですね。
はい。いきなり走るっていう。
いきなり走る。
飯を食わずにいきなり走るっていうのがまずあって。
本当ですか。
はい。まあ、なんかね、これ学んだんですけど、朝起きていきなり走ると、こう脳内物質がね、出るらしいんですよ。はい、なんかエンドルフィンとかなんとか、セロトニンとか。
はい。
で、そういうのって、その、気持ちをこう前向きにするのに役立つらしいんですよね。運動することによって出る脳内物質っていうのが。すごい。なので、朝一番そういうのを出してやると、はい、あの生産性が高まりやすいって言われてるんですね。
ああ、すごいですね。僕なんか朝弱いから、はい、その、はい、目が覚めてから走るまでのハードルがすごい高いんですよね。
はい、なんか嫌だなと思うじゃないですか、朝起きて。
はい。はい、
そう、思う前に走るんですよね、まず。朝飛び起きても、すぐ走りに行くっていう。
すごいですね。ちょっとやってみますよ。
はい。嫌、はい、と思わせずに、思う前にやるっていう。
寝巻きから着替えるわけですよね。着替えて。
あ、そうですね。はい。まあ大体もうジャージみたいな格好で出るんで、そのまま行くっていう。
外走るってことですよね。
はい。
すごいな。
で、まあ朝それやって、
はい。
だと、その、これも大事だと思うんですけど、60分ごとぐらいにやっぱ休みを入れるっていう。
よく言いますよね、仕事をやってても、はい、タイマーかけて、
はい、
60分タイマーで、で、なんか5分とか10分休憩してとか、
はい、
うん、そういうリズムを作るってよく聞きますよね。
はい。
うん、
まあ、僕はあんまタイマーとかにつけずに、キリがいいところまでやるっていうことなんですけど、はい。っていう、まあでもリズム作りですね、そういう。
はい。
はい、うん、あと、BGM、音楽かけるっていう、
あ、
ことですね。
はい。
まあ、そういうやつをずっとやってきて、比較的生産性は高いっていうか、なんていうかな。
うん。
比較的仕事が早いって言われるんで、そんな悪くないのかな。
そうですよね。清水さんめちゃくちゃ早いですよね。
あ、そうですか。
うん。はい。なんか LP 作るのも、なんか1日2日でもうできたのみたいな。どういう集中力みたいな思いますけどね。
まあ、そういう習慣作りが役に立って
ます、ね。なるほど、なるほど。はい、でも、本当にね、その、リモートワークで、はい、なんていうんですか、僕がすごい大事にしているところって今の習慣作りもそうなんですけど、
はい、
あの環境作りなんですよね、僕は。
あ、そうですね。
そうで、環境ってやっぱね、あの杓子定規的なこうすればこれでいいよじゃなくて人それぞれ違うんですよ、
うん
うん、で僕なんか別に孤独に耐えられる一人でやってすごい集中力があってできて、はい、正直音楽もなくてもいいんですよね、
うん
うん、っていう環境でもいいし、別にまあ音楽あってもいいんですけど、うん、人によってはなんか静かな空間で一人でこもってっていうのは嫌だから、
うん、
なんかこう、まあ、その音楽流すとか、
はい、
Zoom とかで人とよく頻繁にコミュニケーションするのがいいとか、
うん、
あるじゃないですか、まあ、そういうのも含めて自分にとっていい環境、
うん
うん、っていうのをいかに作るかっていうのはやっぱそれが先決だと思ってるんですよね。
あ、そうですね、はい、
そう。だから、多分このリモートワークって今回ね、コロナの話で、うん、短期的なものではなくて、長期的になるっていう風な前提で考えて、
うん
うん、自分にとって生産性が上がる、まあ、習慣も当然そうですけど、いわゆる環境って何かなっていうのを考えると怖い
です、ね、うんうん。そうですね。うん、まあ、朝、ね、集中力ある人もいれば、夜がいいっていう、ね、してみますからね。
そうですね。
はい。
はい、
その辺ね、リモートワークを、
はい、うん、環境とあと僕はコミュニケーション、この2つがやっぱすごい大事だなっていうふうに思ってますね。
うん、なるほど、コミュニケーションですね。
はい、
ちょっとそれ後でやりますかね、コミュニケーション。
はい、
はいはい、あ、じゃあ次コミュニケーションやりますか。
あ、そうですね、じゃあ、
はい
はい、
まあ、スキルの一つとして、ね、コミュニケーションスキルがあるっていうことですね、リモートワーク
の、う
ん、
あ、そうですね、はい、
はい、でさっきも言ったんですけど、1個はライティングのスキルですよね。
うん、まあ、ライティングも言ってみればコミュニケーションですよね。
そうですね。
自分の思いを分かりやすいように伝えるっていうところで。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
これ結構苦手な人いるんですよね、やっぱり。
あ、言います、います、います、います。
うん。
はい。
なんか、そもそも日本語が下手なっていうのもありますし、
うん、
こう。あと、この前あったのが、メールっていうか文面だとすごい言い方がきつくなるっていう人もいますよね。
はい。で、書くよりも喋った方がいいよっていう人は、やっぱり言ってますよね、
うん、そうですよね、
うん、
でもどうしてもやっぱりリモートワークだとライティングっていうのが多くなるので、
うん、
なんかその辺をね、高めるっていうか、学ぶっていうのも大事かなと思いますね。
はい。まあメールで、今のね、チャットとかでもね、はい、やり取りありますけど。
うん。
うん、
そうですね。これ結構リーダーとしてやっぱりね、あれ言わないといけないですね、下手な人には。この言い方だとこうなるよ、こういうふうに受け取っちゃうよっていう。
うん、
流しちゃうと、それでいいと思っちゃうから、
そうです
ね、言わないとダメと思うんですよね。
はい。でもまさにおっしゃる通りで、はい、うちもその自分のビジネスの中で、そのチャットを使ってお客さんとかとコミュニケーションが多いんですよね。うん、
はい。
で、我々メンバーにも、やっぱこの、うん、この書き方だと全然伝わらないから、
うん、
もっとこう、誰が読んでもその意味にしか伝わらないよう、伝わらないような、一致性を持った書き方をしましょうっていうところを目指して、
うん、
一朝一夕にできるわけじゃないですけど、
うん、
はい、こう日々、こう、研鑽しながらやってますね。
ああ、そうですよ
ね。うん、はい、やっぱライティングすごい大事ですよね。
はい、
うん。
あとコミュニケーションっていう観点で言うと、やっぱオープンさっていうか、
うん、
なんていうかな、裏表がないっていうところが大事かなと思うんですよね。うん、
はい。
リモートワークだと。
うん、
まあ、これよく最近だとオンライン飲み会とかやってるとこありますけど、
はい、ありますね、
はい、要はこうリモートワークだと必要な時にしか会議しないっていうことになりがちなので、
確かに
すごいコミュニケーションがこう、うん、なんていうか事務的っていうか、
はい、
かっちり決まったものになりがちになっちゃうんですよ、
うんうん、
でそうすると組織と人のなんていうかな、こう関わり合いが多分弱くなると思うんで、
はい、
もうちょっと人間的なコミュニケーションができる、
うん、
例えばオンライン飲み会とか場を作るとか、
はい、
っていうのが大事かなと思いますね。
これね、本当うちの事例で恐縮ですけど、
はいはい、
うち働いてるスタッフが誰一人同じ場所にいないんですよ。もう全国に近くて、うん、基本的にオンラインでやり取りしてるんですね、
はい、
うん、でそのやり取りも今はね、頻度どれからいいか分かんないですけど、一時期は、
うん、
何時間の会議で、こう、ズームを使って、こう、つなげましょうっていうもの以外で、ズームでずっとつなげっぱなしで、何も言わず自分の仕事をしているとかっていうこともやってたみたいですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。だから一緒に働いてる感ですね。
うん。たまに誰かが必要なこと言うみたいな。
そうそうそうそう。誰かが言ったら、それに食いついて、こうやるとかって。
はい。
はい。なんか生産性の面からすると、なんかどうなのかなって思うかもしれないですけど、
うん、
これがですね、このチームワークを作ったっていう感じで、
あ、
すごいいい関係性になってるんですよね。
うーん、
今おっしゃるように、会議だけにこう決まったものではなくて、
はい、
まさにそういうなオープンなコミュニケーション、目的は特に決めないで、うん、こうズームでつなげて話してるとか、うん、なんか飲み会やるとかっていうような、そういうのすごい大事かなと思います、
ね、うん。そうですよね、
うん。
なんかどっかの会社でやったのが、そのミーティング、
はい、
を開始する15分間は雑談するみたいなね。
おお、いいっすね。
はい、
あ、そういいっすね、うん、
はい。体調とかね、そういうの話して。
はい。
なんかそんな感じで、コミュニケーションのオープンさっていうのを保つ仕組みが必要かなっていうのは思うんですね。
なるほど。はい、だから、ズーム飲み会ってね、今流行ってますけど、
はい、
だから、ズームランチとか、ズームお茶会とか、
うん。
ね、ズームおやつ会とか、
うん。
ね、そんな感じで、気軽にやるといいんじゃないかなって思います
ね。そうですね、
うん、
はい、うん、っていうのが、まあ、コミュニケーションのところですかね、
うん、
まあ、あとこのスキルっていうのとちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
家事って家のことっていう家事っていう
家事、あ、
はい、
な
んですけど、これ、まあ、ちょっと勝間さんね、家の中じゃないと思うんで今、
うんうん、そうですね、
あれですけど、
はい、
家で仕事する人で、まあ、家事をちゃんとやる習慣作りをしといた方がいいかなっていう気はしますね。
そう、
特に男性は、は
い、
やっぱなんか部屋の中汚いと、うん、なんていうかな、気が散るっていうか集中力が上がらないですよね、はい、なので僕朝起きてさっき、うん、走ってだいたい次掃除するんですよね、帰ってきたら、
はい、
うん、かしら、こんな感じでこの自分がこう働く場所っていうのをちゃんとこう、
はい、
綺麗に整えるっていうね、整理整頓するっていう、
うん、うん、
意外と大事かなって言
うん
ですね。
そうですね。まあ、それもね、環境っていうところですよね。
はい。
でも、そういうのをルーティンにするといいですね。なんか。
うん。
うん。リズムができて。
そうですね。うん、はい。っていうところがスキルですかね。
なるほど。
なんかありますか、風間さん、他に。
そうですね。
リモートワークで。
僕はね、結構、もう、ずっとやってるので、
はい。
あまりこう逆にルーティン化してないんですよね。
ああ、なるほど。もう自然体でやってるってことですね。
自然体でやっちゃって慣れちゃってるので、
はい。
なんか、あの、サラリーマンとして働いてるわけじゃないからっていうのもありますけど、
うん。
何時からこう業務をスタートして、で、お昼が12時でとかっていうのではないので、はい、
うん。
うん。あまり、何でしょう、ギチギチにやってないっていうのと、うん、あと、思ってたことがその場でできなくても、あまりこう気にしないっていうような、はい、
ああ、そう、うん、なるほどね。そうそうそう、
失敗の許容力が僕自分自身高いので。
なるほど。
自分に甘いってやつなんですけど。
でも、ある程度、ゆるさも大事ですよね。
そうですね。ゆるさとか融通が効くような、
はい、
うん、感じでこうやるといいと思いますね。で、特に初めての人なんかは、何がね、いいか正解かと分からないと思うので、
うん。
うん、まあ、自分に合うあのスタイルって何だろうみたいな。
うん、
うん。そういう気軽な感じでやっていくといいと思いますよね。
ああ、そうですね、
うん。
ではまあ結論としては自分に合うスタイルを見つけることがこう成功への秘訣っていう、
はい、
ことですかね。
そうです。自分でどういうスタイルがストレスなく、はい、こう生産性が高いんだろうっていうのをこう見つける楽しさっていうのをこうか、うん、ね、味わいながら。
そうですよね。
うん、で孤独が嫌だなってなったらなんかコミュニケーションをどうすれば取れるんだろうかとか。
うん、
はい、そういうので見つけていくのが成功の秘訣かなと思いますね。
はい。
うん、いいと思います。はい、ありがとうございます。それでは仕組み系ポッドキャスト、リモートワークを成功させる仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
さあ。